やがて静まり、栄光時はに照り輝かな、ハレルヤ主イエス、恵み深くその哀れみは、とこしえに頼ることなし。では聖書のお言葉をご一緒に読みたいと思います。詩編の方を読んでまいりましょうね。詩編の、では、詩編の第、16編を、詩編の第16編をご一緒に読みますね。詩編の第16編でございます。詩編の方の第16編ですね。では一節からご一緒に言いますね。神よ、願わくは我を守りたまえ。我汝により頼む。我エホバに家らく。汝は我が主なり。汝のほかに我が幸いはなし。地にある生徒は我が極めて喜ぶ優れしいものなり。エオバに変えてあだし髪を取る者の悲しみは癒やまさん。我彼らが捧ぐる血の幹を注がず、その名を口に唱うることを制し、エオバは我が譲り、また我が杯に浮くべきものなり。汝は我が所領を守りたまん。計り縄は我がために楽しき地に落ちたり、うべ我よき譲りを得たるかな。我は里氏を授けたも、エホバを褒めまつらん。世は我が心を我を押し、我常にエホバを我が前に置けり、我が右にいませば我動かされることなかるべし。この上に我が心は楽しみ、我が栄えは喜ぶ。我が身もまた安らにおらん。そは何時我が魂を黄泉に捨て置きたまわす。何時の聖者を墓の中に朽ち締めたまわざるべければない。何時命の道を我に示したま。何時の御前には満ちたれる喜びあり。何時の右にはもろもろの楽しみとこしえにあり。はい、まあそこまでですね。何時の最後、何時の御前には満ちたれる喜びあり。また何時の右にはもろもろの楽しみとこしえにあり、命、11節には何時命の道を我に示したま。神様の恵みの中に我々は生きてますから、知っても知らなくてももう皆神の恵みの中に、あるわけでありますが、非常に感謝であります。こういう詩編というのは、ダビデが多くの歌を作って、ますけども、この曲がこれみんなついてたわけですけども、即興的に作った歌が多いですね。で、その詩編というこれ、詩編は150編までですね。150編まである、要するに、対策っては対策でありまして、全部で五巻に分かれているっていうらしいんですけども、ダビデが生きている時に完成してないので、 その編纂にかなりの年月を要しているわけであります。まあ、日本には古今和歌集なんていうのもありますけれども、ちょっと似たようなことかもしれませんが、でもダビデの場合はこれ神様からの即興的に与えられてきた、歌、つまりこの歌の中に、予言も含まれているっていう、これ全体が予言という言い方もできますけど、予言というのは言葉を神様から与えられてくるから予言ということで、初めから終わりまで全部神様が何か台本をくださっているっていう話じゃなくて、そのダビデが歌っている歌の中に神様からの予言が含まれているということですね。で、我々も知らないうちに聖書のお話とか神様のお話とかをしているときに、そういう聖霊の働きによって与えられてくる言葉っていうのが出てくる場合がありまして、それは予言というわけですね。で、これは自分では気づかない場合が多くて、聞いてる人がなんで、あなたは私のことを知ってるんですかっていう話になりますけども、それは神様がやってるわけで、こっちがやってるわけでもないわけです。ですから、そうですね、だからよくお説教なんか終わると私のところに来て、今日は私に必要なことを講談から語られましたっていうことなんですが、そうですかって、こっちは全然わけわからないから、ただそういうことは一切、もしその人のことが分かってたら話をしませんからですね、基本的に。分かってることは言わないですね。だから分からないと言ってる場合はそれは当てはまってしまう場合があるんだけども、でもそれが同時に2人とか3人の人が来て、今日は私に必要なことが講談から語られましたって、同じ話聞いて複数の3人4人の人が来て、私に必要なことがあって、みんな必要なものは違ってるわけですから、これこそまさに神業って、神の働きでありまして、それは人間がやってることじゃないっていう、ことですね。ですからそういう予言というのはそういうことです。だから説教の中にも予言というのは含まれる。予言というのはその世の中の人の言ってる予言というのは予知とか予告っていう先のことを言い当てるということを予言だと思ってるんですけど、聖書の言ってる予言というものは2種類あって、先のことを言い当てるのも予言と言ってますけど、神様から与えられてくる言葉を予言と言ってますね。だから漢字で書くときに字がちょっと違ってる場合があって、そういうふうにわざと言語から当てているわけですけどね。予告の予を使って予言とする場合もあるし、預貯金の預金の予を使って予言とする場合もあるんですね。神様から言葉を預かってきたものを予言と言ってるわけですね。ですから そこの区別はちょっとつけとかないと、だからこのダビデのこの詩編の中には、神様から与えられた言葉である予言と、それから先のことを予告する、予知する、予告する予言と、これ両方含まれてるんですね。で、特にダビデの後千年後に起こってくるイエス・キリストの誕生ということになりますね。キリストの誕生に関わる予言が200ぐらい出てくるんですね。ですからこれをキリスト予言と言われるわけですね。で、それは誰が読んでも分かるように、後の人は誰でも分かる、これは予言であるということは分かるんだけども、その当時の人はよく分かりませんよね。だからここの10節に書かれていることがキリスト予言の一つなんですね。で、その10節には、そは何時我が魂を黄泉に捨て置きたまわず、何時の聖者を墓の中に口閉めたまわざるべければなり。 まあ、ちょっと分かりづらいんで、このリビングバイブルで読めば、神は私を死人のうちに置き去りにせず、墓の中で朽ち果てるのをお許しにならないからです。でこれはキリスト予言の一つであって、この予言のごとくイエス・キリストは十字架にかかって黄泉に行かれたけれども、3日目にそこから神の力によって復活してきたわけですね。墓から復活してきた、でこれはですからこの、キリストの生まれてくるところから死んで後復活してというところまで皆こう予言で、キリスト予言、旧約聖書に、記されているわけですね。でその通りに全てのその予言を実現して、行かれたのが歴史上ナザレのイエス・キリストと呼ばれた我らの主なるイエス・キリスト以外にはいなかったわけでありました。私はキリストだと自分で言う人はたくさんいますけれども、この聖書通りに生まれてきて、聖書通りに、の予言通りにこうですね生きてこられた人、まあこういう詩篇の中に150編の詩篇の中に、キリスト予言が散りばめられているといったそういうことになります。ですからこれはダビデは意味軸もこのダビデの、末裔にこのキリストは生まれてくるわけですね。ダビデ家の、まあ、ダビデ家の直系、ダビデ王の直系として、まあ、キリストは生まれてくるわけですから、ダビデから数えて、まあ、ちょっと中間でダブるところあるけども、まあ、ダビデから数えると42代目にキリストが生まれてくるはずであります。ですから、はい、40、そうですね、ダビデからバビロン捕囚までが14代、ね、バビロン捕囚から、また14代終わって、キリストまでがまた14代ですか、うん、そうか、はい、まあまあ だいたい適当にその辺はやっておいてください。まあそうですねですから、まあとにかくこのダビデ家の直系の子孫の末にキリストが生まれてくる。だからダビデは自分の、末に生まれてくるキリストのことを予言していたという、予言させられていたということであります。まあ、自分でも気づいてないと思いますけどね、はい、でまあ何時命の道を我に示してくださった、うん、イエス・キリストが復活してきたことによってこの水と霊の救いの道が全人類に開けてきたわけでありますから、まあこれは本当に感謝ごと、まあこの、我々こうやって日本語で聖書を読んでますけども、まあ、これは古代ヘブライ語で書かれているわけですね。でこの聞くところによるとヘブライ語というのは目的語が先に来てという目的語が後に来てということですね。まあ、SVO という文型が大体世界中で使われている文型なんですね。で日本語とヘブライ語だけは SOV なんですね。まあ、要するに日本人は動詞を最後に言いますけども、ヘブライ語もそうなんですね。で後の韓国語中国語も含めてアジアも含めて外国語もみんなですね、動詞っていうのは先に来るんですけど、まあこのヘブライ語と日本語だけはね、どういうわけかそこ共通してるんですよね。でとなるとそのヘブライ語の原文のニュアンスっていうんですかね、そういうものはニュアンスって言ったりとかな、それを色濃く反映してるのはやっぱり日本語の聖書であるって言って、まあ翻訳文としてはね、いいのかもしれません。我々なんかそういう意味で、ユダヤ人とある種 なんか共通するところがあるといえばあるのかもしれませんが、まあそれもよくわかりません。まあ、ユダヤ人といっても一言ではこうだとは言えないでしょうけどもですね。でもまあこのユダヤ人のこのやっぱりアイデンティティっていうのはこの旧約聖書なんですよね。ですからこの旧約聖書というものが彼らにとって非常に重要な、まあ子供の時から親しんで読んで、教えられている、まあ本当にこの聖典ということになりますけど、で我々にとってみれば、まあ、旧約聖書はもちろんそうなんですけど、パウロが書いた、このローマ書以降の使徒書簡と呼ばれる部分で、これは我々にとっての聖典、聖典というのは、まあ、我々宛ての手紙と言っていいわけですから、まあ、そこは若干違ってますけれども、でも、まあ、ユダヤ人はこうしてですね、子どもの時から旧約聖書を叩き込まれ、キリスト、やがて我々を救いに来てくれる救い主なるキリスト、そのキリストが私たちを迎えに来てくれるんだということを待ち望んで待ち望んで、そしてついに来られたそのイエス・キリストにみんな多くの群衆は、一般の庶民はみんな従って耳を傾けていったにもかかわらず、最終的にこのキリストを十字架につけてしまうという、ことをしていくわけであります。で、まあ、でもまあそれも、十字架につけられ死んだイエス・キリストは墓に葬られ、肉体は墓に葬られ、その霊魂は黄泉の世界に下っていかれたと、まあ、こう聖書は書いているわけでありますね。けれどもその黄泉の世界で黄泉にいる人々と一緒にそこで死を味わってずっといたんじゃなくて、神様は、それでもう十分であるということでキリストを墓からよみがえらせた、何時のそうは何時我が魂を黄泉に捨て置き賜す、そのことを予言しているわけですね。で、この新約聖書の方をちょっと見ていきますと、このペテロ、こう後ろの方になりますね。ペテロ、ペテロ前書後書ありますけれども、このペテロ前書の第3章を、お開きくださいまして、もうだいぶ後ろになりますね。ペテロ前書の第3章、はい、ペテロ前書の第3章でございますね。で、18節、18節ご一緒に読みましょうか。キリストも何じらを神に近づかせんとて、正しきもの、正しからぬものに変わりて、ひとたび罪のために死にたまえり、彼は肉体にて殺され、霊にて生かされたまえる。はい、はい、まあそうなんですね、はい、イエス・キリストは人類を、ね、神から引き離されてしまった人間をまた神と共に、和解してですね、神と共にいることができるように、ね、神様から離れてしまったというのが、これは人間の、犯した罪ということなんですね。そして罪の結果が死である。死ということは黄泉に、人間の霊魂が黄泉に下っていってしまうという、まあ、こういう運命、これを運命といって、これはもう定まってしまったということでありますね。ですからその人間を救うために、救いとはそういうことでありまして、黄泉に行くところの人間の運命を転換して、 ね、神のもとへと、そうですね、行くことができるように、することであります。救い、それでこの我々正しきもの、正しからぬものに変わりて、これ正しきもの、正しからぬものに変わって、正しきものに変わってというのはよくわかるんですけど、正しからぬものにも変わって、つまり全人類のすべての人の罪を背負って、キリストは十字架にかかって、ひとたび罪のために死にたまえり、はい、死にたまえりってね、こうちょっと米印がついてはいますけど、あ、苦難を受けたまえりと訳すとこもあるんで、まあそうですね、これ苦難じゃなくて死んでくださったっていうことですね、ひとたび罪のために死んでくださった、はい、彼は肉体にて殺され、霊にて生かされたまえるだい、まあそういうことなんだけれども、まあ、霊にて生かされたまえると書いてあるんだけれども、霊魂が黄泉に下っていくことを死ぬって言ってるわけですよ。でキリストは霊においても死を味わったということです。つまり霊においても黄泉に下っていかれた、人間が死ぬということは肉体の死と、それから人間の霊魂が黄泉に、まあ仏教で言えば地獄に落ちていくということです、うん、でイエス様はその地獄まで行かれて、ね、そして、その従順に、その、罪の人間の罪の運命を背負われたということですね。それから19節見ますと、また霊にて行き人屋にある霊に述べ伝えたまえり、はい、それからね、その黄泉の世界、いわゆる地獄の獄っていうことね、人屋っていうのは獄のことだからね、地面の下にある獄のことは地獄って言っていいわけですけど、地獄って一体どこにあるんですかって言われたら、それは方向的に言えば地球の中心にあるわけですよね。でそこに行かれて、そして、そこにいる、もうすでにもうそこにいる多くの人々の霊に、述べ伝えた、ね、述べ伝えて、こっちを何とか言ってますかね、まあ、述べ伝えたと書いてますね、うん、でまあ要するに述べ伝えたということは、うん、福音を伝えたわけですよね、福音を。なぜ福音を述べ伝えたんでしょうか。それは黄泉の世界でもすでに死んでしまった人々の罪も皆背負ったからです。キリストが十字架で、うん、だから救いが来ましたよと、あなたたちにも救いが来たんですよと、ね、あなたたちにも救われる道が開かれた、地上で生きている人ももちろんそうですけども、もうすでに死んで地獄にいる人々に対しても救いの道が開かれました、ね、それを、人屋にある霊たちに述べ伝えたわけであります、はい、だからその霊はどういう人たちだったかというと、20節にそう書いてあるように、これらの霊は昔ノアの時代に箱舟の備えられる間、寛容をもって神の待ちたまえる時従わざりし者どもなり、はい、だからノアの洪水っていうのがありましたけれども、ノアの洪水で全人類は一度滅んでるわけですね、その時代の人々、ね、でその時に神様は箱舟に入って救われなさいと、ノアを通して福音を伝えたわけですよね、これから雨が降ってきて洪水が起こってね、それで、みんな溺れてしまいますから、救われたい人はどうぞこの箱舟に入ってくださいと、けれどもその当時の人々は言うことを耳を傾けなかったどころか、まあ中傷罵倒するのみで、ノアに対するまあものはそういうもんだったんですね。だから一切そういうものに聞こうとしなかった、 その救われるという人は一人もいなかったから、ノアさんとノアさんの3名の子供さん、それからそれぞれの奥さん、つまり全部で8名、この8名の人だけが船に入って、そして救われた。まあこれがノアの洪水の記録でありますね。創世記に書かれてるんですね。まあ、そこで人類は一度滅んでるっていうことでもありますけども、だから船っていう漢字は8つの口って書くっていうのはそこから来てるわけですよね、多分。それ以上聞かれても分かる、私も学者じゃないからね。だけども、その口っていうのは人間の数のあのことを言うわけですね。まあ、人口なんて人の口って書きますからね。だから、このまあいうことで、このつまりどういう人たちかっていうと、要するに神様に反発して福音を聞かなかった人々のことを言ってるわけです。それが地獄に落ちてるわけです。で、そういう人でも救われるんですか？そういう人が救われるわけないだろうっていうのが、まあ現代のキリスト教会の言ってることであります。だけども聖書はそう言ってないんですね。そういう人にでも救いの道が開かれた。なぜならばイエス・キリストが地上でその当時生きていた人々のために変わってというだけじゃなくて、正しきもの、正しからのものに変わってって書いてあるんですよ、ここに。ね、正しきもの、正しからのもの、すべて、はい、そして黄泉にいて苦しんでいる人々のためにも皆その罪を背負った、ということがここで書いてありますが、そしてキリストはご自分自らも死を味わうことをなさって黄泉にまで下っていったけれども、そこでその死の刑に服しているのみならず、そこで福音を語ったと、人屋にある霊に述べ伝えた、ね、いわゆるこの霊たちは、こういう人々は皆、神様にそうですね従わなかった、ね、まあ、そういう人々であったわけですけども、はい、だからここにこの身代わり洗礼と我々は読んでますけども、まあ、聖書にはそういう言葉がないので、まあ、イエス・キリストが身代わりになったということはたくさん書いてありますけどね、だけど聖書の言葉を使えば、死人のためのバプテスマ、死人のための洗礼、バプテスマというのは洗礼というんですね、はい、だから死人のためのバプテスマ、死者のためのバプテスマというふうに書いてあるんですね、はい、私たちが 死んだ人、死者のために洗礼を受けるのは何のためですか、ね、死者の救いがなければそんなことやる必要ないでしょうと、まあ、パウロはそう書いているわけでありますから、この死人のためのバプテスマ で世の中のキリスト教会はこのコリント書に書かれてあるこの言葉はなかなか理解不能な不可能なちんぷんかんぷんで、そこはまあ謎とされてるわけで、ね、うん、なんか初代キリスト教会において何かやってたのはまあ間違いないかもしれんけれども、それは何のことか我々には分からんという、まあ、そういう言い方であります。でもこれは私たちははっきり分かってるわけでありまして、死人のための洗礼バプテスマ、はい、で他のキリスト教会の人々は、ある教会はこの 死人というのは魂が死んだ人だと、ね、あるいは精神的に死んでいる人たちなんだと、だからそれは、まあ、生きていても死んでいる、生きていても死んでいる人たちのことを言ってるんだと、まあ、確かに聖書は聖霊を受けてない人はみんな死人と書いてあるから、そのことを言ってるのかというけれども、ここはギリシャ語の言語を見るとそうじゃないですね。ネクロスっていう言葉をそこで使われている。ネクロスっていうことは 肉体が死んだ人という意味なんですよ。同じ死人でもタナトスとか死っていう言葉も、まあ、いくつかあるわけです。でそこはネクロスで肉体が死んだ人に代わってその人のために洗礼をバプテスマを受けると書いてあるわけです、だからこのまあそしてここにも書いてあるようにその時の水、ね、その水にかたどれるバプテスマということで洗礼のことですね。肉の汚れを除くにあらず良き良心の神に対する求めにしてイエス・キリストのよみがえりによりて今なんじらを救う。イエス・キリストがよみがえった、死んでよみがえることがなければもう我々のやっていることは全部無駄であり、クリスチャンという人々は最も惨めな人々であると聖書にそう書いてありますから、パウロは。キリストが復活したということが現実に事実にあるから我々はそこで、救いがこうはっきりと、まあ、見えているわけですね。だからこの洗礼バプテスマは肉の汚れを除くものではありませんから、洗礼を受けたからって体の汚れを除くそういうものじゃない、沐浴でも何でもないわけです。表面的に見たら同じようなことやってるんだけど全然それは違いますね、それは良き良心の神に対する求めである。だから聖霊を受けた人が証として自分がイエス様を信じたという証としてこれ洗礼を受けていくということでありますし、その信じたって頭ではまだ信じてなくてもそれは行った、聖書の神の言葉を行ったというですね。それからまあ先に洗礼を受ける人は洗礼を受けることによって聖霊を与えられてくる、この求めになるわけですね。それからまた亡くなった人のための洗礼、これもまた亡くなった人の霊が黄泉の世界から瞬間的に転入されていく、いやこの本当に、この死者のためのバプテスマ身代わり洗礼、これは2000年前のキリスト教会において普通に行われていたことでありまして、それは今我々の教会においても行われているわけです。同様にで数々のこれ奇跡と印と不死のお証しがそこに伴っているわけですね。ですから今何時らを救う、ね、彼は天に昇りて神の右にいます。御使いたち及び諸々の権威と力とは彼に従わない。本当に私たちの持っているこの福音ということは、生きている人の救いでもあり、同時にまたその方々が重荷を持っている亡くなっている方々のための救い、ということにもなる。重荷が取られていくということはこれは本当に、事実現実なわけですね。難しい話ですけどもローマ書っていうところをちょっと見ていくと、ローマ書ですね、多少ローマ書もねなかなか難しいことが書かれているところではありますけれども、ローマ書ちょっとこう見ていきましょうね。ローマ書2章見ますか。ローマ書、はい、ローマ書でありますね。2章ちょっとあれ、4章だけ言います。もうそのあんまり難しくない話をしたいんですけども、この間も鹿児島教会で話した先生はちょっと難しいこと言いますねって言いますから、いやそうですね、ちょっとすいませんです難しいことを。でもローマ書をちょっと読んで少し難しいことも たまにはいいかなと。でこのローマ書なんですけどね、この一節から三節までをご一緒に読みますね。ローマ書の第四章。さらば我らの先祖アブラハムは肉に尽きて何を得たりと言わんか。アブラハムもし行いによりて義とせられたらんには誇るべきところあり。されど神の前にはあることなし。聖書に何と言えるか。アブラハム神を信ずその信仰義と認められたりと。はい、このローマ書をパウロが書いた。でこのローマ書っていうのはもう本当にねパウロの論文とも言われるぐらい、まあここの東西と多くの聖書の専門家が研究している書なんですけども、結局そこでねパウロが言いたいことは何を言いたかったのかというと、そうですね、この旧約聖書に書かれているモーセの律法ですね、起きて、はい、これを守ることによって人は救われるんじゃないんですよと、先ほど書いてあったようにイエス・キリストは正しき人のためにも正しくない人のためにも代わってみんな罪を背負ってくださった。だからそれを信じて受け入れる人はみんな救われていくんだ、でその旧約聖書の掟とか律法というものを知っているのは基本的にユダヤ人しかいないわけですよね。だからユダヤ人しか救われないもんだというのはユダヤ人の考え方なんです。自分たちは先民だと、選ばれたという意味ですよ。神に選ばれた民族だと、先民意識というのはあるわけです彼は。ですからユダヤ人以外の人々を異邦人と区別するわけです、で異邦人ではそれは神に選ばれた人々じゃない、自分たちだけが神に選ばれた民族だ。これは先民意識ですね。だから自分たちに与えられた神の律法を厳守して守っていくことで我々はこう救われるんだと、こういうのがユダヤ人の考え方、ところがユダヤ人もそれをやってみたんだけども、一人もその律法を守れる人がいなかったわけですよね。それをですね、律法というのは掟というのは一つだけそこに書いてあることを守ったからいいかというとそれダメで、じゃあ 90% 守ったからいいかというとそれでもダメで、 99% たとえ守ったとしても 1% 過ちを犯したらそれで罪なんですよ。で今の律法もそうですよね、我々もそうですね、法律全部破らなくたって一つ破ればそれで罰金、ということになるわけです。だから立法というのは、起きてというのは 100% まして神の立法であれば、全て完璧に守らなければ救われないということです。でそれができなかったわけです結局誰一人。じゃあなんでそんな立法を与えたのか神様がっていうことになりますけれども、つまり旧約聖書ですよね。旧約聖書、それは人間にはそれを守ることができないんだよというそういう力が働いているんだよということを知らせるためなんですよ、立法が与えられることによって罪ということが見えてきたわけですよ。罪の力、私の中にはそれを守れない、守りたくても守らせようとしないその罪の力がある。ある意味でこれは我々ちょっとそのよく理解できない場合はですね、社会において悪いことをやってる人っていうのはいいことをやってる人よりも楽なんですよ、簡単に言ってしまえばそういうことです、なんで楽なんですかっていうと、悪いことをやってる人はそれ以上誘惑が来ないから。そうですね。でもいいことをやってる人はいつその誘惑に襲われて、そうですね、悪い方向に転換するかわからないです。 それとの戦いがあるわけです。そしてその戦いと常に自分との戦いとに打ち勝ちながら、そうですね、自分の信じるところを続けていくっていうことをしなきゃいけないですね。で、悪いことやってる人は楽なんですよ。そういう意味では誘惑はもうないから、うんうん、そうですね、だから ある意味でそういう意味ではね、悪の力っていうのは強い場合があるわけですよ、うんうん、けれども結果的にはね、やっぱり、悪は滅びていくわけでありますけどね、うんうん、そうですね、悪は結果的に滅び、結局愛がない、ベースに愛がないから、悪っていうのは愛を全く理解しないんですね、うん、悪というものを、愛というものが理解できないと言ってもいいのかもしれない。でなぜ人間はその善を行って正しいことを行っていくと、その正しいものは悩み多しと書いてあるんです。詩編の中に正しきものには悩み多し、なぜかというとそのベースに愛ということが土台にあって、そこを踏み外さないように、そうですね、努力していくからですね、うん、ですから、このやはり悩み多しっていうのはそこですよね、うんうん、だからこの、いつでもですね、もうこんなものはもう投げ捨てて、ね、そして、しっちゃかめっちゃかでですね、それでですね、そうですね、ということで、まあ放棄、全て放棄したいという誘惑も駆られるかもしれませんけれども、正しいことを行っている人はいつでもそういう戦いがあるわけですよ、どっかで。だからこのユダヤ人というのはね、そういうことで立法とか掟を人々に今度は教える立場の人たちが強くなるわけですね。民衆はその人たちの言う通りにするわけですよ。だから立法学者とかその指導者たちはもう雲の上のような存在になってきて、そしてそのまあそれで聖書を読んで、そしてつまり掟を読んで、そしてその掟をそれこそ誘惑に駆られていろいろな私利私欲のために使っていくというようなことが横行し始まっていた。これがユダヤ人の社会である。で、そういうところにイエス・キリストが、まあ、現れてくるわけであります。そうすると彼らはですね、一般の庶民のユダヤ人ではなくて、そういうですね、立法学者、うん、そういう人々のユダヤ人の人々が、まあ、イエス・キリストは目の上のたんこぶなわけです。なぜ目の前の単行部かっていうと、民衆を引きつけるイエス様のお話は例え話で人々が聞いて分かりやすい、立法学者の言ってることはもうヘチ難しくてですね、まあ、とにかく何でもはいはいって聞くしかなくなる、けどもイエス様のおっしゃってるのは例え話ですから、なかなか分かりやすい、けれどもそこに立法学者が行って質問すると見事に答えられるから、つまり立法にもイエス様は立法学者よりもはるかに勝って精通しているわけだけれども、けれどもイエス様の土台には愛というベースが常にあるわけです。ところが立法学者たちはもう愛は とっくに放棄してしまって、自分たちの私利私欲の誘惑の中にとらわれて、自分の知識をひけらかしながら人々を振り回していたわけです、ね、でこういう状況の中ですね。だから彼らはですね、自分たちの知識を持ってイエス・キリストを何とか貶めよう。そうすると彼らのやることは大概ですね、イエス・キリストを板挟みしようという、ね、どういうもんで板挟みしようかっていろいろあるけれども、その当時のローマの法律とユダヤ人のその信仰的な戒律と、この2つの中で板挟みしてしまおうと。これがパリサイ人たちの学者、つまり立法学者たちがイエスを貶めようという魂胆もたくさん、書かれているわけですね、聖書の中に、はい、ね、なぜかというと当時のイスラエルという国はローマ帝国の支配下にあったから、だから法律的にはローマの法律が適用されているわけであります。 はい、けれどもローマはその自分が征服した民族の宗教文化に寛大で、逆らって放棄することさえしなければ、まあ要するにですね、何でも自由にやっていいと、こういう、まあ、統治の仕方をしてたわけですね。今の、まあ、合衆国も基本的にそうなわけですよ。まあ、そうですね、だから、アメリカなんかもアメリカ東部の15州っていうのはプロテスタントの宗派の違いでできた最初の土地ですから、それがまあ州になっていくわけですね。で、まあそういうことで、このある時にイエス様が街道で お話をしていると、そこにこの会員で捕まえられた女性をこの学者を連れてきてですね、立法学者を連れてきて、そしてイエス様、この女はモーセの掟によれば、石打ちの刑にして、そして、殺すべきものである。まあこうね、あなただったらどうしますか、ここまあ非常に難しいところですね。でこれ石打ちの刑にしてよろしいと、もしイエス様がおっしゃ言えば、これローマの法律ではそれはやりすぎなんですね。ローマの法律ではそれはまたそういうことを言うとイエス様は非難される、けれども、じゃあローマの法律に従ってそういうことはしちゃいけないというところの、ユダヤ人は信仰のモーセの律法で言えば、これはですね、石打ちで殺してしまうという死罪にあたる罪だと、まあ、こういうことを無理難題なことをね、いつでもこのイエス様に突きつけてくるわけで、はい、ね、だから彼らはそうやってその聖書の知識、信仰の知識は持っていながら、それでですね、自分に都合の悪いものはそうですね、揚げ足を取りながら、滅ぼしてしまって、都合のいいものだけを、私利私欲の誘惑の中に生きてるから、愛というベースは完全に欠けてるわけです、知識だけがあって愛が欠如してるっていう人ほど恐ろしい問題ですよ、考えてみれば。だからでもね、イエス様はじゃあそこでね、でたらめむちゃくちゃなことを何もおっしゃってないんですね、イエス様はローマの法律も犯さないし、それからユダヤのモーセの律法も犯してないんですね、そしてこの問題を解決していくっていう方法をいつでも取っていらっしゃるんです、そうですね。そうした時にイエス様は何とそこでおっしゃったかというと、罪のない人からまず石を投げなさいと、この女性に対してね、罪のない人からまず石投げていいですよと、でこれもね、モーセの律法にかなってるんですよ。実はモーセの律法には、つまりかつて自分が同じ罪を犯した人は、そうですね、その罪の、そうですね、裁き人になれない、でこのね、モーセの十戒とはイエス様もおっしゃってます、まあイエス様こういうことをある時言ったんですよね。カインという罪を、まあ、に対して心の中で色情を持って相手を 見たらそれだけで罪を犯してるんだよって。そうですね、それがイエス様の解釈、つまり法律というのは人間の行動、肉体で行っとった行動に対してしか判決は出せないわけですね。法律っていうのは心の中までは裁けないですよ、ね、これが人間の法律の限界です、けれども、だからでも企業倫理とかいろんなことを今騒がれて求められているけれども、そこは教育っていうことになるわけです、ね、イエス様はそう言ってるわけですね。これ以上に重要な基本的なベースがそこにあるわけです。問題は心の中の問題、でそれはモーセの律法の正しい解釈なんですよね、 何か形だけで守っていけばそれで正しいっていう話ではなくて、その形を通してその中身を理解するという、その本質を理解するというのはすごい重要なことですね。ですから、まあ、罪のない人から石を投げる権利はあるかもしれないからね、罪のない人から石を投げなさいって言った時にみんなそれぞれ考えたわけで、だからユダヤ人たちみんな考えたの、ユダヤ人たちは、考えてやっぱりその両親にの呵責を感じてですね、一人去り二人去りということで去っていった、だからそれでイエス様はこの女性にですね、みんなどこ行ったんですか、いや私を、ね、訴える者は一人もいなくなりましたと、そうした時にイエス様はあそうですか、で私もあなたを訴えませんって言ったんです。それはなぜ訴えないって言ったかというと、3人いなければ訴えは成立しないからです。これもモーセの律法なんです、ね、そうですね。だから、私もあなたを訴えることはしませんと、つまりイエス様はその法律とか戒律とか秩序をそうですね犯してそして問題解決しようとはしてないんです、その中で、そうですね問題を解決、ただそこでですねその人々が一人去り二人去り三人去り去っていく間にイエス様何してたかって言ったら地面に物書いてたって言うんですね指で自分の指で地面に物書いていた、何を書いていたんでしょうか、それは聖書に書かれてないから分かりません、けれどもあるいはねこれは旧約聖書を見ていくとこう書いてあるんですね、10回という10の戒めは神が直接2枚の石の板に自分の指で書いてモーセに渡したと言うんですね、モーセはその2枚の板を神から授かった、直接授かった、そしてその板にはですね神が自分の指で書いた、ね、文字で書いた十の戒めというんですね。だからイエス様は本当にこの地面にね物を書いてたというその時に言うんだけれども、まあ、要するにね十回というのは自分が書いたんだということなんですよ、イエス様、ね、だからその書いたその人間に与えたこの十の戒め起きてけれどもそれをね正しく本当に理解するに至っていない、人々はそのですね形だけをそうですね守ってさえいれば安全だ安心だというふうにまあ思っているわけでありますけれども、もっと重要なことは、結局この一点でありまして、神を愛し自分を愛し隣人を愛する、この愛が掟の完成であるとイエス・キリストは言ったのはまさにそのところに尽きるわけですけれども、まあ掟が与えられたことで彼らはかえって愛ということをそうですね見失ってしまったし、結局ですね掟が人間に守れないのに旧約聖書の掟が与えられた、掟を守ることによって救われるという道が備えられてはいたんですけれども結局守れなかった、それは罪の力の恐ろしさそういうものが人間には潜んでいる内在しているということをまあ教える気づかせるということにはなったわけですね。罪という目で見えないものが見えるようになってきたわけですね、まあ、それで彼らはこれじゃもう無理だと、自分で自分を救うことできないんだから誰か自分を救い主に救いを待ち望むと、自分たちを救ってくださる人を待ち望むと、まあ、これはキリストの到来をずっとユダヤ人は待ち望んできたわけです。掟が与えられることによって見えてくることが見えてきた、そしてやってきてくださったのがイエス・キリストだから、そのイエス・キリストがその全ての私たちの罪、つまりユダヤ人ですね当時は、 ユダヤ人もその時は知らなかったんだけども、実は全人類の全ての人々の罪を背負った。だからそのイエス・キリストがそのまあ、来てくださったにもで我々罪を背負ってくださった。だからもう掟を守ることによって救われるっていう古い方法は終わったんだっていうことです。どうせできなかったんだけども、そして新しい方法で救われる道が開かれたんだと。それはイエス・キリストを信ずることによってであるからという、その行いという掟を行うという行いはそういう意味で否定されてるわけです、このロマ書で。でロマ書のこ の, 本あの主張 主張じゃなくて主題は何かというと、そうですね、ここに、書いてあるように、2節にありますように、行いによりて義とせられるんじゃなくて、キリストを信ずることによって義とせられていくんだって。行いによって義とせられていくんじゃ、その行いというのは旧約聖書に書いてあるモーセの戒律を守っていくことによって救われていくんじゃなくて、イエス・キリストを信ずることによって救われるんですよと、そういう意味での行いというものをここで言ったわけです。これちょっと難しい話なんだけど、なんで難しいかというと、その行いということが重なるから、あの信仰の行いというものと戒律の行いというものはこれ別問題ですね。旧約聖書に書いてあるモーセの律法を守るという行いはもう必要ないけれども、信仰の行いは必要なんだって言って、でもローマ書だけ読んでいくとそこがあんまり見えてこないんでね、信じるだけで救われるっていうふうに見えてきてしまったわけです、当時の人々は。でこれが一番の問題点の現代のキリスト教会、もう信じるだけでいいんだと、信じるものは救われるんだと、行いはもういらないんだと。でもその行いというものの勘違いなんです、信じることには信じることの行いが伴うわけ、信仰の行いというものが伴う、信仰の行いは必要なんです。モーセの戒律の行いは必要ないんですもん。同じ行いでもそれは違うんですね。ですからアブラハムは神を信じた、その信仰を義と認められたって書いてある。これがね、最もね、今のこのキリスト教会を勘違いさせている、この言葉の解釈が、これマルチン・ルターっていう人が16世紀に宗教改革を行った時にここを主張したわけですよね。もう行いはいらないんだと、信じるだけで救われるんだと、だけど聖書っていうのはやっぱりちゃんとバランスを取ってくれてるわけで、こうロマ書はロマ書で素晴らしく重要なんだけれども、つまり信仰による義っていうのがこのロマ書の主題なんですよね。信仰による義とせられていくっていう、こう義認の問題っていうのは難しく言えば義と認められるっていう義認の問題がこのロマ書なんですけれども、けれどもここだけ読むと、そしてからマルチン・ルーターの話にかなり影響された人々はもう何もただ信じるだけで救われるんだと、イエス・キリスト私は信じました、はい救われました、だからその聖書っていうのはそのバランスを取るためにきちっとこのそこでヤコブ書が出てくるわけですよ。このヤコブ書、もうそこだけ読んでもう終わりますね。ヤコブ書、ヤコブ書でありますけれども新約聖書のヤコブ書ですね。ヤコブ書の第2章ヤコブ書の第2章この21節、21節から24節までをご一緒に読んでみますかね。21節から24節までね。 我らの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げしとき、行いによりて義とせられたるにあらずや。何時見るべし、その信仰を行いと共に働き、行いによりて全うせられたるを。またアブラハム神を信じ、その信仰を義と認められたりと言える聖書は成就し、かつ彼は神の友と唱えられたり、各人の義とせられるはただ信仰のみによらずして、行いによることは何じらの見るところなり、はい、でここはねすごくこのバランスとってる。ロマ書素晴らしいあのこと書なんですけども、それだけではねやっぱりバランスが欠けてるわけ、ね、あの偏るわけですよ。それでこのヤコブがここではっきりとこの信仰というのはただ信じるだけじゃないですよと、うん、つまり救いに関して言えばバブテスマを受けるという行いが必要になってくるわけです。信じてバブテスマを受ける。でここが現代のキリスト教が完全にすっぽ抜けちゃった部分ですね。だからあのマルチン・ルターは人は信仰のみで救われるとこう言ったわけです。これがもう最もあの人々を惑わせた言葉になって今日までそうなんですね。だけどもここに何と書いてあるかというと、24節に人の義とせられるはただ信仰のみによらないって書いてあるんだよ。そして行いが必要。この行いはモーセの掟を行うって行いじゃないんです、うん、神の言葉信仰の行い、バプテスマだったら洗礼を受けて聖霊を受けていくという、うん、このことで完成する。でアブラハムの例を取っているのは明らかにこれはロマ書でパウロがアブラハムのことを語っていることの補足なんですよこれ、うん、だからあの聖書は聖書が本当に補って解釈してくれてるわけで、うん、他に何か別の仲介書を使うところまた問題になってくるわけです。人間の思想だからさ、はあ、だから聖書の正しい解釈は聖書が解釈する。まあ、ヤコブがここで書いてくれた。このヤコブという方はあのイエス・キリストの弟になるわけですね、うん、だからこ あのイエス様はあのマリアさんからお生まれになったわけですけれども、その後マリアさんとヨセフは夫婦となって、そのヨセフの血の入ったのはこれヤコブ、ね、その後の兄弟たちですよね。他にもユダっていうのもイエス様の兄弟だと書いてますから、ユダ書っていうのが書かれてます。ユダが書いてる。だからそのヤコブという方はかなりあの初代教会 あの指導的なあの立場にいた人であったようですね、うん、でまあイエス様のことをよく、まあ、自分のお兄さんですからね、まあ見て学ぶことも多かったんでしょう。まあ、ですからしっかりとこのヤコブはここで補足してくれるし、まあパオロという方がいなければ本当にあれだけのロマ書に書かれている真理は掲示されてこなかったんだけれども、まあそれでも一人の完璧な人というのはどこにもいないということですよね。この神様は本当に複数の器を用いて、ね、そして神の御心を実現なさる、うん、完璧な人間はどこにない、不完全な人間の器を用いてそして完成させていくって、これはまさに聖書というのはそういうことでありますから、だからマルチン・ルターはこのヤコブ書を聖書に入れるのを反対したわけですけども、それはやっぱり神様が許さなかった、うん、マルチン・ルターは自分の考えと違うから、これを聖書のヤコブ書は藁の書っていう、藁っていうのは金銀宝石じゃなくて木草藁の藁の方ですね。これは藁の書だから、と言ってあの、まあ、自分の主張が通らなかった、から排除しようとしたんだけれども、それ神様はそれ許さないですね。だから、まあ本当にあの人の救われるのは信仰のみによらないで行い、ですから我々は聖霊を受けて異言を語り、 また洗礼、イエスの名によって洗礼、全身バプテスマを受けて救われる。バプテスマということは浸されるということね。浸す、液体の中に漬け込むという、そういう漬け込むという意味があるわけですね。だから水のバプテスマって、バプテスマには2つありますから、水のバプテスマというのは水の中に全身浸されるわけです。我々は、まあ、それに漬け込まれたわけですから、キリストの血に皆染められた、ね、で聖霊のバプテスマもそうですね。聖霊のバプテスマは聖霊が我々の中に下ってきて、我々染め上げられたわけです。聖霊によって染まったわけですね、うん、キリストの性質に染まってきたわけです、うん、だからこのクリスチャンというのはキリストという意味だし、クリスチャンともうちょっと言えば 小キリストという意味だ。小さなキリスト、小キリスト、うん、キリストに我々はなってきた。なぜかというとキリストの技をしていくから、うん、だからまあ本当にそういうところをこう見てまいりましたときに、この信仰に対する正しい見識を我々が持っているということは実は素晴らしいことでありまして、世のキリスト教会の人々はなかなかここに目が止まってくれないんですけれども、まあしかし我々はまあこういう使命を持って世のキリスト教会の人々にも福音を伝えていきたいと、まあ今世論教会の徳永先生がアフリカに行っていらっしゃって伝道してるっていう連絡を受けて非常に驚いてるわけですけど、まあ信者さんも一緒に行かれて、世論の教会の信者さんも一緒に行かれて、それからナイジェリアの教会の信者さんも一緒に行って、ナイジェリアでたくさんの人々を今救いに預かってきているという話をまあ聞きまして、まあこれも本当ですだけど、もうナイジェリアとか外国行くとそこはもうすでにクリスチャンの国なんですよね。だからキリスト教なんです、世のキリスト教会の人々なんです。だから本当に私たちは日本にもやっぱり 1% キリスト教徒っていうのがいるわけですから、で 1% だと結構の数です。考えてみれば100万人ぐらいいるわけですから、だから我々もこの世のキリスト教会の人々、イエス様をせっかく信じていながら、この再臨の時、ね、キリストの再臨の時、イエス様は教会を迎えに来てくださるわけです、うん、取り残されていく教会もある。真の教会でなければ聖霊と洗礼を受けていない、ね、人々はこれいくらイエス様信じてますって言っても救われません、ね、だからそう書いてありますよ。イエス様そう言ってますから、ね、ですから、我々は本当にそういう人々に覚醒していただくために、このバプテスマということに対してもっと目覚めていただけなければならないわけでありますけれども、まあ本当にこの特に海外伝道といってもアフリカというのは第三国なんだけども、それでもクリスチャンの国なんですね。キリスト教国なんですよね、ケニアなんかでも、うん、だから海外伝道ということは、まあ、要するにキリスト教をすでに、世の中のキリスト教に染まっている人々にまた福音を伝えるということになっていくわけです。まあ、それでも神様が働いて、くださるけど、我々日本にいてもやっぱりクリスチャンってたくさんいますから、我々の福音がさらに、述べ伝えられ、イエス様のご再臨の日が、教会を迎えに来てくださる日が、まあ、促進されていくというわけです。救われる人が、まあ、数が満ちてくることによって迎えに行く。それから7年後にこのキリストが教会を迎えに来て携え上げられてから7年間この地上は非常に苦しい時代が来る。でそれはヨハネの黙示録に書かれていることが、全部実現することなんですけれども、ヨハネの黙示録の参照からあとは教会は一切出てこない。なぜかというと地上に教会はもうないから、教会を迎えに来るのが再臨だから。そして7年後にもう一度キリストは地上に降りてくる。これはですね、教会と共に降りてくるんですね。だからこの教会ということを私たち真の教会ということをはっきり知って、またこの福音を伝えていければ幸いだと思います。でご一緒にお祈りをして終わることにいたします。アレリア、アレリア、ロスサンタアレカドラボシンテアンドラバーナバドラスンテリア ラブランドレバイドラドラスセンテグロンドラバイザバドラシャソントーリアレグランドラバイザバドラスセンテアレバイザンバリグレイ